シアタールーム606。タイトル名聞いたことあるし、なんとなく知ってるけど内容よくわからんっていう名作をロイが好き勝手に紹介していきます。
お、今日何のタイトルですか？
今日はね、あのシアタールームだから、あの映画を持ってきたかったんだけど、ちょっとドハマりしちゃったドラマがあって。
あ、ドラマなんだ。
ドラマを。で、ゴシップガールって聞いたことあります？
聞いたことある。あと美容院で流れてるのは見たことある。
あ、本当？
うん、
そう、ゴシップガールっていうのにすごいハマっちゃって、
うん、
で、結構このゴシップガールっていうドラマが2007年からね、2012年の約5年間にあの6シーズン放送された超人気ドラマなんだけど、うん、なんかもうめっちゃ長いから話自体が。ちょっと簡単なあらすじと、うん、登場人物の紹介と、私が一番好きなシーンをちょっと紹介しようかなと思って、
お、
ようやくしてきました。
ねえ、ガチだね。
まずね、あの舞台の話なんだけど、うん、舞台はニューヨークで、うん、でニューヨークって、まあ、主要都市が、あの、大体マンハッタン、西側にあるマンハッタンと、ここに出てくるのは、ニューヨーク5つ都市あるんだけど、マンハッタンと大体ブルックリンが出てくるのね。東側にあるブルックリンが出てきて、
うん、
で、マンハッタンとかは高級住宅街とか、
うん、
あの、通りとか、歴史的な建造物もすごい多くて、セントラルパークってあの有名なでっかい公園があるのもマンハッタンなんだけど、で、ブルックリンはもちろんすごく素敵な街で、うん、あの、歴史的な面でも文化的な面でもすごい素敵な街なんだけど、ドラマの中では庶民的な街としてよく話に出てきます。
うん、
で、舞台がニューヨークのマンハッタンの一角にあるアッパーイーストサイド。そのね、アッパーイーストサイドって、ね、ね、めっちゃ出てくるの。アッパーイーストサイドって一体何よと思ってたんだけど、なんかもう最初にドラマ始まるとね、アッパーイーストサイドのみんなみたいな感じで出てきてね、結構これはあのキーワードです。アッパーイーストサイドのお話で、の超高級住宅が立ち並ぶ街で暮らす、あのセレブな、超がつくセレブな高校生たちが主人公。
4人組ね、うん、
あ、そうそうそうそう。で、お金とか、まあ、コネとかをもう使いまくって欲しいものを何でも手に入れてしまう、うん、彼らは、ショッピングとかパーティーとかにも、
うん、
普通の高校生では考えられないような生活をしてて、
うん、
なんか普通法律でお酒とかタバコとか、なんかそういうのダメなんだけど、夜間の外出とかもお金持ってるからもう関係ないの、もう買収しちゃって、
うんうんうん、
高校生だけは普通にお酒飲むし、
うんうん、
なんかそういう生活をかけ離れた高校生活を送っていって、
うんうん、
で、その彼らが、あの、最近、というか一番注目しているのが、なんか正体不明のその管理人が運営しているゴシップガールっていう、情報サイトで。で、この情報サイトをめぐって、もう様々なトラブルが発生し、主人公たちは振り回され、うん、時にはゴシップガールを暴いてやろうとか、あの、立ち向かってやろうとか、あとは利用してやろうとか、うん、まあ、なんだかんだしながら成長していくっていうドラマになってます。
その題材だけっていうか、こう舞台とキャラクターはなんとなくこう見たことあったけど、そのゴシップガールっていうのはサイトなんだね。
う
ん、初めて知った。
そう。だけど正体はもう本当の最後の最後まで明かされないんだけど、めちゃめちゃ意外な人物です。で、2007年だからみんなガラケーなの。
うんうん、
めっちゃ高そうなガラケー、セレブが使ってるガラケ
ー、
うちらで言うとボーダフォンとかかな。ボーダフォンとか結構高そうなイメージない。そうそう、あので、まあ主人公の名前大体紹介します。ヒロインセリーナ・バンダーウッドセン、通称 S。
うーん、
で、これそう、ブレイク・ライブリーが演じてるセリーナと、その親友のブレア・ウォルドーフ、
うんうん、
通称 B で、
うんうん、
幼なじみのチャック・バスと、
うん、
ネイト・アーチボルト、
うん、
っていう、なんかもう聞いただけでお金持ちそうな名前じゃない？
ちょっと勉強して
みて。いや、なんかもうね、いろんな名前出てくるんだけど、
うん、
もう、もう言いたくなるぐらい、なんかもうみんな凝った名前っていうか、もうお金持ちそうなさ、うん、すごい名前でね、なんか私は結構みんなの名前が好きなんだけど。で、まあ、重要な登場人物は他にもたくさんいるんだけど、
うん、
あの、一応最初のというか重要人物でヒロイン の相手役というか、あの主人公のダン・ハンフリーっていうブルックリン在住の青年、うん、ダン・ハンフリーっていう
とか違うんね、
うん、っていう一人だけそのグループの中では、まあ、庶民と言われる、
うん、
だけどすごい成績が優秀で、あの私立高校なんだけどほとんど学費免除で通ってるっていう、すごい頭がいい、まあ、庶民だけど全然庶民って言われてる、まあ、もうほ
ん
と普通の高校生
が
出てくるね、うんうん、そうで、まあ、お金持ちばかりのその生徒の中でなかなかそのダン・ハンフリー君は全然なじめずに学校生活を送ってて、でもちろん彼もそのゴシップガールに登場によく出てくるセリーナとかブレアとかチャックとかネイト、その4人組のことは存在は知ってたんだけど、うん、他の生徒と違って庶民にも優しくしてくれるセリーナに憧れを抱いてたのね、
うんうん、
で、まあ、めっちゃ可愛いんだよセリーナが、可愛くて、でも全然あの 誰にでも分け隔てなく接するし、なんか他のセレブの子は結構差別とかするんだけど、セリーナは全然そういうのなくて素直ないい子だのね。で、ある日そのセリーナの携帯電話を拾ったことがきっかけで知り合いになって、ダン・ハンフリー君とセリーナが知り合いになって、
うん、
まあ家族とか親友のとかのことで悩みがすごい多かったセリーナは、そのダンもすごい優しくて人柄がいい人だから惹かれていってっていう、あのそれで交際に発展するんだけど、で2人が付き合い始めるんだけど、
うん、
やっぱその身分の差とかもあるけど、それをうまく乗り越えながら、
なるほど、ね、
こう絆を深めていって、でちょうどラブラブな時期にクリスマスがやってくるんですよ。
はいはいはい、
そうで、そのクリスマスのシーンが一番好きなんだけど、
お好きなシーン、うん、
そうセリーナはねお金持ちだから、うん、なんかダンに高級な財布をプレゼントしたりして、
うん、
でもダンはなんか一回は喜ぶんだけど、なんかこう、うん、みたいな顔してて、なんでだろうなみたいな、言いたいことあったら言ってよみたいな感じでセリーナが言って、
うん、
これはちょっとルール違反だよみたいな、なんか僕にはこんなプレゼントはできないのにみたいな感じで言われて、じゃあどうしたらいいのみたいな感じでセリーナが言って、じゃあルールを決めようって言って、
うん、
でなんか50ドル以下のプレゼントを用意するっていう条件を提示して、
うん、
で夜、それがあの午前中の話だったから、夜またプレゼントを買って用意して夜また落ち合おうみたいな感じで、
うんうん、決めた。
お互いがプレゼントを探す旅に出るんだけど、
うん、
もうセリーナ全く思いつかないの。もうセレブだから50ドル以下なんて、プレゼントで50ドル以下みたいな、
ありえない、
そんなこともありえないし、なんかどうしたらいいのみたいな感じで、あのダンの幼馴染の親友でバネッサっていう、あの結構あのカフェでアルバイトしてる女の子がいるんだけど、セリーナはそのバネッサに相談して、あのセリーナ何にしようかなみたいな感じで相談しに行くのね。でダンはダンで妹に相談して、
うん、
でダンはプレゼントにあの本物のクリスマスツリーを準備しようってして、でも50ドル以下で買えないから、
うん、
でそれクリスマスイブのお話だったんだけど、どうせ明日にはあんなにあってもいらねえよってことで、あのお店から盗んでいくの、うん、妹と一緒に、
うん、
なんかもう売れ残りそうな、絶対売れ残るから、絶対いらなくなるから、盗んでもバチは当たらないって言って妹と一緒にこう、そうあの盗んできて、で妹とこう運ぶの、せっせっせっせ運ぶのね、
あ一緒に
そうそう、でセリーナお金持ちだからホテルに住んでんだよ。
はいはい、
ホテルに住んでて、でクリスマスツリーホテルにさ、あの部屋に運ぶなんてもう至難の技なんだけど、そこであのセリーナのママに会
う、うん、
でセリーナのママがなんか、まあそんなこと だと思ったわみたいな感じで、いやなんかもう、まあそこの用心棒はダメだけどこっちの用心棒なら買収できるからみたいな、ついてきなさいみたいな感じで、
まあまあ、
そうで、それで買収して、まあツリーを部屋に運んでおいてくれるのね。で、まあ、待ち合わせの場所があるからその場所にランが向かうんだけど、じゃセリーナのプレゼント何を準備したかって、あのバネスタと一緒に紙で、あの紙を細かく刻んで、白い紙を、
うん、
あの雪吹雪っていうの、
あ、
紙吹雪を手作りで作って、
うん、
でそれをあの扇風機でこう舞い上がらせて、
ほいほい、
まるでなんかその部屋の中に雪が舞ってるみたいな感じの演出を作り上げて、でなんかセリーナがその部屋の真ん中に座っててメリークリスマスみたいな感じで言うシーンがね、もう超キュンとすんの。
かわいいね、なんか
発想が
もうセレブとか置いといてさ、子供じゃん、うん、かわいいというかさ、
そう
発想の、
もうそれがラブラブマックス最高潮の時にそのシーンが来るから、
うん、
もうへえみたいな、結構キュンキュンしちゃって、テーマでもすごいハマりまして、一時期
ときめきだねそういうシーンもあるんだね、ゴシップガールもうバチバチの4人だみたいな、
そうそうそう、バチバチもあるんだけど、結構そのシーンはねほっこりして好きなんだよね。
いいこと聞いた、
ね、ぜひ見てみてください。
以上、
簡単な紹介でしたが、以上シアタールーム606でした。
そろそろお別れの時間が近づいてきました。この番組ではラジオルーム606のルームメイトルーミーさんからのお便りを募集しております。番組の感想やそれぞれのコーナーへのお便りも大募集、ぜひあなたの好きをたくさんシェアしてください。専用メールアドレスは606@bifrinet、 その他ラジオルーム606のインスタグラム、ツイッターアカウントへメッセージ、コメント、 DM、もしくはリプライ、マシュマロなどでお送りください。インスタグラム、ツイッターにてラジオルーム606、ラジオルーム606と検索してみてくださいね。
ビフリネット公式ツイッターはビフリネット、公式フェイスブックは com/ビフリネットですので、そちらもぜひチェックしてみてください。
26歳の抱負決まった？
うん、
こんな軽く
去年ね、
うん、
あの電子ピアノをそういえば買ったんですよ。
お
で買ったはいいんですけど、うん、で結構高かったのよ、7万ぐらいすんのよ。
お結構する
そうそうそうそれを全然弾けてないから、もう今年は3曲ぐらいは弾けるようになろうかな。
おー
ハードル上げたかない
いじゃない。4ヶ月ぐらいで1曲マスターして。
うん、
そっか、いいね。7万か。7万じゃない。うん、ピアノか、
うん。
ウクレレもやってるから、ウクレレとピアノできたらいいよね。
そうね。やっぱ続けることが大事だと思ってます。
確かに。なんか本当にそれを思ったわ。私もさ、あの運動するっていうのもさ、うん、今からもう、うん、てか結構前からちょっと課題にしてるんだけど、なかなか続かないから、
うん、
それだな。
あ、運動？
そう、なんか歩いたりとかさ、ストレッチとかやるんだけど、
うん、
ね、定期的な継続された運動と筋トレをやりたいの。だからもう今プールに行ってんだけどさ、プールに行って
みたい。すごいじゃん。全然やりたくないよ。う
ん、体が本当
すごいね。
私別にめちゃくちゃ面倒くさがりだけど、もう面倒、うん、将来の自分が面倒くさくないために生きてただけだから。
あ、なるほどね、偉い、本当に偉いわそれは本当に偉いわ
本当に
もう今しか考えてなかった。 私もそういう将来か考えなきゃな。
いや私運動全くしてきてないから、うん、なんかちょっとさ、うん、地の筋肉ついてる人ってさ太りにくかったりするじゃない、
うん、
でも全くそれないから今から、うんうん、今年は水泳を始める。これ頑張ります。
了解です。
はい続くかな。いやラジオルーム606、お相手はロイと美咲、インターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしました。次回は3月22日。
次回も606号室でお待ちしております。また遊びに来てね。